沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。ケンコ様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
はい、こんばんは。そしてこんばんはなんかまあ時事ネタで言うと、長嶋茂雄さんが亡くなったっていうのがね、結構な衝撃で流れてますけれども、まあ、正直あんまり知らないんですけど、でも野球とかに詳しくない私でさえ知ってるし、なんかエピソードいくつかしか知らないけど、なんか愛らしいことしか知らないぐらい愛らしい人だったんだろうなとは思っているし、なんか今日ね特集されてて、いろんな曲とかもあって、なんかこの長嶋茂雄の歌みたいなのとかも流れてて、その名前を出してみんながわかる歌、歌になってもねっていうのがすごいなと思って、だしもうその野球の世界でもちろんそうだし、その後にその野球を教える側とかコーチする側とかで、昨日チラッと見たのかな、今日かな、チラッと見て何かで見たんだけど、なんか学校に訪問して、なんかその手足がちょっともう麻痺とかされても、なんかその震える手でもサインしてなんか諦めないみたいなこと書いてあって、もうなんかさ、自分が本当にその年になった時にこんなになんか人に勇気を与えられる人であるんだろうかと、この考えて、いや、まあ、もちろん現役時代から、そして亡くなるまでずっと愛され、ね、人に勇気を与えるっていうのはすごいことだなと、ちょっと改めて、そのあんまり野球とか詳しくないし、長嶋か、ね、茂雄といえばあれだよねみたいなのも語れない私でさえ、ちょっと感慨深くいろいろ考えました。でそれとさらにやっぱ自分がね、まあ、ちょっと先月からチルチル言ってるけど、自分のこの体の中に異変がいろいろ今あって、もう今日も病院行ってきたんですけど、なんか、まあ、生きてるだけで丸儲けとよく言うけど、まあ、いつまで生きてるか誰も保証できないしねっていう中で、やっぱこの音楽聴けるのも発信できるのも喋れるのも歌えるのも、もちろんツンクさんみたいにさ、音楽を仕事にしてたのに声が、ね、出せない状態になってもまた音楽の仕事を続けられてることも、いろんな人のいろんな生き方があるんだなって、自分はどんな、ね、生き方が今後、ね、何年生きているのか知らんけどできるんだろうかと思いつつ、改めて、ね、今年もよろしくお願いしますちらということで始めていきたいと思います。で今日はですね、早速ですけど、先月の番組でもお伝えしたんですけど、私東京行ったんですよ、先月の後半ね。でそれはちょっと、まあ、一個だけだったらちょっと自分どれともちょっと尻込みしてたことがあって、それが二つ三つ重なったので、よしやっぱ東京ちょっと行こうと。でもちろんお金はないからマイルで行きました。もうお買い物全部 JAL カードで、日用品もね全部やってるし、電話代とかも多分全部JAL カードで払うと JAL のマイルが溜まっていくんで、もう結構この数年はもうマイルで移動ができるような状態なのでね。それで、まあ、東京行ったんですけど、東京行って、ファンキストの25周年日比谷野音に行ってきました。もうね、予想通り予定通り雨が降りました。で、雨が降ったのはもう本当予定通りとか予想通りで、本当開演と同時に降り出すぐらいの、もうちょっとパラパラリハの時もちょっと降るかなみたいな感じだったけど、まあ雨男を辞任している西郷がさすがにやっぱり降ったなーっつって私晴れ女でしたけど負けましてねまあもちろん主役にね勝てるわけもなく、で雨降ったんだけど、この日ねファンキスのポンチョ売ってたわけ、8000円だよ、ちょっとお高いやろそれって思うんですけど、まあ可愛いのとね、それからまあファンキストというバンドになんかさ、まああちこち全国ツアーしてさ、いつも儲かることばっかりじゃないと思うんだよ。でも音楽続けていくのってやっぱ仕事を普通にしながらじゃないところですごくリスキーなことでもある中、音楽を選んでくれてるからこそ私たちも音楽を受け取ってられるっていうのもあるからうーんって。でしかもね、このポンチョ、例えば後に売れ残ったやつをネット販売で買っても全然面白くないわけじゃない。この雨をみんなで楽しんでこそ思い出のポンチョになるなら8000円は高くないと思って、っていうのが実は私は買うのをはばかられてたのは、畑用に最近ワークマンで2900円のポンチョを買ったとこだったから、うーんって2着はいらんしなとかちょっと思いつつ、でもやっぱりその可愛さとこの雨の中でこのファンの皆さんと一緒にファンキストの雨だったよねっていう日々を体験したい したいし、それを思い出として持ち帰るんだよってみんなに私がね、物販でずっと言ってたわけ。皆さんつって、もうこの後香水確率 100%! ポンチョいかがですかつって。しかも、今日これで濡れないと、このポンチョは、濡れていけば、このポンチョは一生あなたにこのパンキーパンキーさんの今日の日を思い出させてくれますよとか、それは私の思いだったわけ、まさに。したらもう、なんかね、行く人行く人笑いながら、そうだよねとか言って言いながら買っててくれたりとかして、いや、ほんとね、ファンキストが25年もやってることってすごいなと思うよ。フルートの横ちゃんが亡くなったりとか、メンバーが抜けたりとか、ここまで激しい歴史があって、ちゃんと続けてくれてて、しかも、なんか新しい曲も、新しいアルバムも出して、ポンチョもね、出してるのには、やっぱリスペクトしかないなと思ったので、で、私が2002年と2005年、2006年と代々木公演やった時の大変さを知ってるので、いや、日比谷野外大変やろと思って、なんか手伝うよと思って行ったので、まあ、今回物販をお手伝いしたんだけどね。はい。まあ、そういうことで、まあ、でも、ちゃんと買いました。ポンチョも買いましたし、CD2 枚組で買うと1枚おまけでついてくるっていうことで、それも私、大声で叫びながら宣伝してたので、ちょっとね、自分も買いました。カード決済ができるかどうか試すのに私が買いましたっていうね。はい。だから1番目のお客さんです。で、その、白番と黒番があって、白番が、プライドオブライオンズ、ハート。で、黒番がプライドオブライオンズビートって言うとハートとビートになってるんですけど、今日はせっかくなんでね、このハートの方の1曲目から、1曲ね、お届けしたいなと思います。ファンキスト25周年本当におめでとう。お届けします。グローリーデイズ。グローリーデイズ。
一歩こっちおいで、奴の心で前前出会ったこの場所も僕と My Way。 あの日君がくれたちょっとのどこまも、あの日君が流してもどんどん涙も、全部全部愛しいし、全部全部眩しい、全部全部抱きしめ、悲しみとは呼ばない、呼ばせない。Yeah.
はい、お届けしましたのはファンキストの25周年記念して日比谷野音で行われましたコンサートで、黒板白板2枚セットで、セットというかね、まあ別々に1枚ずつ買っても全然いいんですけど、2枚買うと1枚おまけがついてくるっていうやつがあったので、そのね、おまけのやつかけたら2枚買った人しか聞けない特権みたいな感じかなと思って、あえてかけないことにしようと思います。で、その、白板黒板ね、ハートとビートなんですけど、ハートの方から、グローリーデイズ聞いてもらいました。はい、でですね、やっぱりいいライブを見ると自分がミュージシャンだったことを思い出したりするわけですよ。あ、そうだったみたいな、私も音楽したいんだったっていうことをいつも思わせてくれるバンドがたくさんいるけど、そのうちの一つがファンキストだったりね、自分の周りメーカル人だったり、なんかいいアーティストがずっと続けてくれてるっていう。あ、それとね、もう一つ、6月、あ、もう本当2日前、3日前ぐらい、ちょっと待ってよ、6月1日ね、趣里のコントという、おしゃれた、普通はランチしかしてないカフェで、夜コントっていうことで、コントってたかとかじゃないよ。おしゃれな料理屋さんがあるんですけど、そこで、チエミ・ジョーンズと木村花子ちゃんと、それからガールズっていう名前でやってるユニットが、いや、そんな名前でやってるのも初めて知ったんですけど、ガーは、浦添のライブハウスグルーヴのガチャピンさんのガーね。で、それから、ルズは、ギタリストのホールズ、合わせてガールズで、全然おっさんやしっていうところなんですけど、この、おっさんたちガールズに、本当に、まあ、あと、元ガールズである、この花ちゃんと、チェミが出るっていうことで、この4人のセッションだったんですけど、これね、普通にチエミも好きだし、普通に花ちゃんも好きだし、普通にガチャピンホールズみんな好きなのに、この4人でヘンテコなアレンジで、こう、セッションがこう繰り広げられていくのがさ、もう全部生配信したいぐらいね、面白かったわ。この花ちゃんもチエミもやっぱね、第一線で活躍するミュージシャンが、このホールズとガチャピンのヘンテコな歌で、ふわふわって言ってこのコーラスしてたりとか、でもね、やっぱね、上手くないと面白くないわけ、こんなの。だから、この4人が醸し出す雰囲気と、それからお料理もうね、バフェスタイルでさ、こんな食べていいのっていうぐらい美味しいものばっかりでさ、今度普通にね、ランチ行きたいなと思いましたが、なんとお店の人も友達だったし、なんか、あ、ケンコさんお久しぶりで、ええー、みたいな。で、お店でも久しぶりにな、ほら、南国のキーノーと、波平雄鎮っていうギタリストとかね、なんか、もう会うべくして会ったみたいな人たちとか、いろいろいましてね、やっぱ音楽やりてーって思うわけです。で、それで、ふっと思い出した。あ、先月レコーディングしたやつを聞かせてないよね、まだね。これ初めて聞かせるよね。ということで、実はかなり前からやって、まだバンド、滑り台っていうユニットをやってて、滑り台のバンドでやったりとかしていた曲なんですけど、もう、しかも今 Facebook なんかやってないんですけど、私の失恋ソングシリーズっていうのがあって、1曲目はリアル、2曲目はミクシー、3曲目は Facebook、4曲目は LINE で振られたっていう話をいつもしながら、お届けしてるんですけど、これ Facebook で振られたっていうよりは、まあ、これあんまり説明してから聞くとそうしか聞こえないから面白くないかもしれないんで、先にはね、かけちゃおうかなと思います。で、実は最近ね、今飛ぶ鳥を落とす勢いのかっこ笑いかっこ自称かっこ、当社費のよしきカーニバルがアレンジしてくれて、なんか彼のね、曲のバックトラックが面白かったから、すごくリアルなバンドだったりしたので、ちょっとよしき一曲さ、私のバックトラック作ってみてくれないって、この過去の曲を渡して作ってもらったんです。で、これ全然ラフミックスなんで、まだ今から改良するんですけど、もうこのね、ケンコ様音楽上宮というね、もう本当弱小番組をね、聞いてくださってるレアなけうなあなたのためにですね、ためにというか、私が聞かせたいというところで聞いてもらいたいと思います。顔本恋歌と書いて Facebook恋歌。
探し 味しそう。すごいな。大好き。会いたい。おやすみ。
聞いてもらいました。Facebook 恋歌でした。どうでしょう？表記としてはね、Facebook っていう言葉でかかってほしくないので、顔本恋歌っていう漢字4文字で表記して、YouTube でね、顔本恋歌って言ったら絶対他の人そんな曲書いてる人いない。中国人ぐらいかかるかなと思ったけど、多分漢字表記とかもね、なんか違うんだろうから、絶対かかりませんので、調べてみてください。YouTube で、サトシ今新しいチャンネルを作ってるんですけど、昔、もう、なんかただそこはかとなく彼のやってるライブとかの YouTube 上げてるのがあったんですけど、これツイキャス流れてないね。くるくるしてるね。流れてます。はい、っていうその、YouTube が昔の YouTube、 そこはかとなく流れる YouTube に私の過去のバンド音源とかもありますので、あまりに暇で趣味な趣味なんか暇でねやることない人は聞いてみてください。いや、嘘ですよ。忙しくても探して聞いて。はい。ということで、私の新曲をかけたところで、今年もですね、6月といえばね、やっぱり慰霊の日の月に毎年やっている、この歌の日というね、ビギンがやってるイベントがあります。慰霊の日の翌日を歌の日と定めて、もちろんね、毎年言いますけど、6月23日に戦争が終わったわけじゃない。ね、日本軍のリーダーがその日に、自害したことによって、組織的な戦闘は終わったけど、やっぱりひめゆりの皆さんとかもそう、ね、駆り出された戦闘員も住民もみんな、その後じゃあ、はい、平和ってはなりません。で、ずっと追われてるし、米兵にとっても、いつその日本兵に自分が撃たれるかもしれないっていう恐怖で、やっぱり、ね、こっちからバンバンバンバン攻撃を仕掛けながら南部に攻めていく。で、攻め立てられる住民たち、逃げる兵隊たちはみんな、ね、もう教育、その時の教育がやっぱ間違っていて、もう捕まるよりは死ねみたいな教育がやっぱあったの で、それを結局その教科書に間違ったことは書くなよとか嘘つくなよみたいなことを今更言ってくる人たちがいますけど、当時の記憶をしっかり残したものをこんなね80年も経った私たちがねごちょごちょ言って書き換えんじゃねえよって思います。もう本当にね、某自民党議員のこの姫ゆりのなんとかのって、あんたなんさ何十年か前に姫ゆり一回行っただけでそんな語れるほどじゃないし、私その後行きましたよ、おかげさまで。まあ、あの発言があったおかげで姫ゆりの来館者がちょっと増えたっていうのは良かった、まあね、怪我の巧妙ではありますけど、でもあそこのね展示を見て何がどうしてそのさあれは嘘だって言えるのか、ちょマジでお前一緒に来いやって言いたいぐらい、ちょっとどこに、はい、指さして、あんたがそう思うポイント今指させやっていうぐらい私は腹立ってますし、多分腹立ってる沖縄県民いっぱいおるし、もう県民じゃなくても京都のお友達も言ってました。もうごめんねっつって、京都からあんな議員を生み出してしまって本当ごめんっつってなんか言ってましたね。だからやっぱり昔の戦争の記録っていうのはやっぱりその具体的な数字とかはわからないにせよ、でもその目で見たこと、その体で感じたことを記録したものが その後の人たちによって書き換えられるものではないと思うんですよ。はい、ということで私はそういった意味も含めてやっぱり慰霊の日っていうのはその日に終わったわけじゃないけど心に刻んで絶対に戦争をもう二度としないぞっていうことを思う日を決めとかないと母の日父の日もそうじゃない、毎日感謝してるんだけど、ありがとうっていう日決めとかないと、ね、花束なんか買って送らないさね、はい、ということでその6月23日があります。でそれの翌日から、まあ、平和に向かっていく日だということにしてビギンが歌の日を設定して、でその日その日がを含まれる週の週末に、歌の日コンサートというのを2001年から始めていました。で私と毎年言うんですけどこのビギンのベースを弾いている向井里当たると、りゅうちゃん山本龍太と3人で始めた歌の日前夜祭で、そこで生まれたテーマソングが歌の歌っていうのがあってね、はい、でその3人で始めたんですけど2017年かな、山本龍太が亡くなってしまい、もうこのイベントやめるかどうするかって言ってたんですけど、まあ龍ちゃんの意思も継いできっと彼らがね生きてたら全然普通に続けて東京でも沖縄でも全国であちこちでやってましたから、まあ、勝手に前夜祭ということで別にあのメンバーも黙認しているやつね、公認っていうのとはまた違うんです、黙認です、やってるのは知ってるけど別に公認したら大変じゃない、本当に 何をしでかすか分かんないからはい、ということで今年もやるんです。はい、6月の28日が今年歌の日コンサート、今年は那覇でやるんですよね、那覇でやります。ちょっとねちょっとその情報を先に言わなきゃと思ったんだけど今全然油断してて自分で開けてなかったわ。ちょっと待ってよちょっと待ってよ、はい、歌の日2025、今みんな調べてね自分でもね、2025はじゃじゃん、頑張れ頑張れ携帯遅い、あ頑張れ頑張れ頑張れ、ちょっと遅い今じゃ、まあとにかくね28日の土曜日に那覇で開催されるんです。はい、今年はあった、はい、今年はなんて、大根山公園陸上競技場だって、昔県民大会やったとこだよね。はい、もうそういう記憶でしか探せないんでしょ。ね、2016年のねひどい事件があった時の県民大会やった場所ですね。はい、その、大根山公園の陸上競技場でビギン、森山良子、川中美幸さん、中村浩一さん、エルポーズ、宮原あゆみさん、宮城姉妹ということになっております。ぜひ歌の日コンサートね。でいつもその前の日をの金曜日に私たちが勝手に前夜祭ってやってるので、この前の日27日金曜日、今年もやらせてもらいます。首里のアルテ、鳥堀じゃなかったアルテ崎山ですね。はい、那覇インターからすぐ近く、それから首里モノレール首里駅からま徒歩5分10分ぐらいかかるかな、5分ぐらいで来れるかなっていうカフェがあります。ちょっと駐車場が止めづらいのでね、もうモノレール推奨です、もしくはバス、遠くからでもバスで来ても、高速の那覇のドン付きで降りたら歩いて来れる距離ではあります。はい、というところでやります。で今回の出演者なんですけど、もう前回のね先月知念指導かけたから、あ指導さん出てほしいわと思いまして、早速声をかけまして指導さん出てくれることになりました。イエーイ知念指導で、それから、もちろん私でしょ、でそれからあとね上条、あれミキさん、この前ねここで超久しぶりになったわけで、わー超久しぶりって言って、でそういえばっつって、私6月にイベントやるんだけどって言って、今日先月だったかなに、もう急に声かけて、急にちょっと もし空いてたら出てもらえないって言ったら、いいですよ空いてますみたいな、もうほんと即決してくれて、いや彼女はさ昔小座とかでもなんかウクレレ弾いて歌うの、なんか映画監督がすごいこの彼女の歌声に惚れ込んで、あの映画にも使いたいと思ったって言って、あの小座ママっていうのもにも出てたでしょ。で、すごくね、女優としてもタレントとしてもすごいタレンティーってな人だなって思ってたから、あ、こんな時に勢いで声かけちゃえと思って声かけて出てもらえることになりました。あ、上条ミキ、私ずっと上条だと思ってる、ずっと。私ミーキーミーキーしてさ、でも勝手に思ってた、上条ね、上条ミキさん。上条もさ、難しいんだよね。音だけで言ったらさ、白かなって思うけど、上と門と書いて、 上条美希さんです。はい、失礼しました。私多分ここまで何年もずっと名字呼ぶことないさ、上条さんとかって呼ばないからミッキーしたら忘れてました。はい、ということで、彼女も出ます。で、あとね、今回またね、面白い人に声をかけてしまいましたけども、キノコビーツっていうねラッパーがいて、最近角膜釈迦とコラボしてるのを見て、で私彼の本名全然知らなくて、でなんか浦添西海岸でシットインをして座り込みをし始めていた私の友達がいて、そこに私もなんかビーチパラソルとビーチチェア持ってってくつろいでいたところ、なんか爽やかな男性と女性が来て、その私の共通の友達の友達っていうことで来てて、ふーんって感じで話してて、でなんか、あ、そういえば名前聞くの忘れたと思って、その共通の友達に彼らはなんて名前なのって言ったら、インスタのリンクを送ってくれたら、キノコビーツって書いてて、あれっつって、本名をそこでの場では聞いたんだけど、キノコビーツ、待って待って待ってみたいな、2月に見た県民投票の時の音楽祭にも出てた人じゃんと思って、なんかいつもラッパーの時の格好と全然違う、この普通に爽やかな普通のそこら辺歩いてそうな青年って感じで来てたから油断してましたが、ほいでそのインスタでやり取りしたら、その時は私は歌ったわけ、その海岸で、だから彼は私になんかこの歌手っていうかね、ミュージシャンと認識してくれてたけど、私その場ではその彼が何者か分かってなかったので、っつってたら、なんか またなんかいつかコラボできたらいいですねみたいな話したから、いやもう6月27出てよっつって、でラッパーのいいところってさ、要は私たちがやってる音楽に乗っかって、その自分の言葉で紡いでくれることができる、だから楽器をとかコードを合わせてとかしなくても、もう急に来て急に一緒にやってってことはできるなと思ったから、ちょっと一緒にやろうって言って今回出てくれることになりました。で実はまだ多分まあちょっとね、多分出てくれると思うけど、そのさっきの歌本恋歌じゃなかった、Facebook 恋歌を書いて、バックトラック作ってくれた YOSHIKI も出れるかもしれないということで、ちょっとね、フライヤーが作れずにいます。続々と増えてて。なので、ケンコ技能案じゃなかった。いや、今ね、Twitter はケンコ沖縄で、インスタはケンコ技能案で、やってるので、そこで近々フライヤー出すと思いますので、ぜひチェックしてくださいというところで、歌の歌は最後にかけるとして、キノコビーツをかけたいと思います。キノコビーツさんからですね、今日新しい曲をね送ってもらったんです。でこれちょっとね、タイトルをねちゃんと読み上げないといけない。ちょっと待ってよ、待ってコートに待ってキノコビーツ、はい、タイトルはね、琉球とパレスチナ解放セイエーっていうね、キノコビーツ&ツンっていう、このタイトルを読めるためにはね、この画面をダウンロードしなきゃいけない。合ってますか？琉球とパレスチナ解放セイエーっていうタイトルで、キノコビーツと&ツンフロムウルトラマイクね、ということで曲を送ってもらいましたので、ぜひこれ聞いてもらいたいと思います。もうなんかね、ガザは明日の沖縄だって本当に思うのは、ロシアでもそうですけど、ウクライナで戦争していてとか、ウクライナと戦争していてとか、でもロシアではその戦争しているところとは全く関係なく都会は普通に機能していて、でウクライナでも戦争で爆撃を受けている地域以外は普通に、なんかその周辺地域は何事もないかのように生活が成り立っていてっていう、それってさ、沖縄を戦場に今しようとしている計画がこう着々と進んできている中、沖縄では戦争起きているのに東京では平沖縄かわいそうだねみたいな話になるのも、もうなんかもう本当近い話だなって感じずにいられないので、やっぱりそこはね、とにかくね、戦争誰がいいとか悪いとか正しいとかじゃなくて、死ぬのはいつもおじいちゃんおばあちゃんと子供たちと犬猫とかさ、戦争したいと一言も思ったことない人たちが死ぬので、本当に戦争やめてほしいし、賢い政治家と辞任する人ならば戦争しない方に動けと、戦争を進める方に動かないで、動かすしか脳がない政治家は無能だと思っていただいて、ちゃんと戦争止めることができる政治家が有能だっていうところに、しっかり政治家には責任を感じていただきたいし、戦争決めるんだったらお前が先に行け、以上ですというところで、キノコビーツさんの曲かけます、お願いします。
大吉 B 全国一斉喧嘩する気ないさ続けるのは紡ぎ合いだ変な潰し合いをぶつけるのはすごく嫌いだ痛み奪い合いはバカみたいな認め合いだろうそれぐらいは誰でもわかるだろうだけどどうしようもなく寄せてくる波のよう時に津波そんな状況つまり飛んだ暴走備えあれば憂いなし心配無用数の前も払いもアグジャビオ正直にいる何はともあれどみんな工夫リラックス生きるトラブルからヒンギル求める引き寄せる緩すぎず深呼吸も気に注意前進みつつ自己流走る筋ごく普通食さない毒物もそれも人によっては好物と映る素直に頑張ってく過去未来判断後にないワンチャンプラス算数キャバ保つバランスまた正す加担するピースフットありがとう Fucking around, moving around Picking them up and messing around Skinny the crown, holding it down Give it to none, you never clown 君の目を引きつけなしとつぶてはみ出せいつも手握りしめ硬くなったしこやめ Get him away, 冷めた目自問自答隅までありえねえジェノサイドスピアメガラスでね今むせべ3位よりも金ひでしまった手に締め一期一会死ぬまで本末転倒ゲッテモノムーブメン重ねた罪と罰いつもムーブメン Do it Yeah ゲート通りいつも通り勘違いやからとビーチが多いゲテモノ偽物全て君の思うツボ自分らしくいるだけ一味悲しみ全て愛に包み込み自己評価価値に比例しの間に悪に三井宮城理科は花道どの道 Check it out 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 Check it Check it Check it out Check it out Check it out Check it Check it Check it out Nah Check it out Check it out Check it out Check it Check it Check it out Check it out Check it out Check it Check it Check it out Check it out Check it out Check it Check it Check it out Nah 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 喧嘩する気ないさ続けるのは紡ぎ合いだ変な潰し合いをぶつけるのはすごく嫌いだ痛み奪い合いはバカみたいな認め合いだろうそれぐらいは誰でもわかるだろうだけどどうしようもなく寄せてくる波のよう時に津波そんな状況つまり飛んだ暴走備えあれば憂いなし心配無用数の前の払いもアグジャビオチェックアウト
はい、聞いてもらいました。キノコビーツさんめちゃくちゃかっこよくない？これちょっと待って、これまたねさっきのねヨシキの話じゃないけどちょっとバックトラック作ってみたいな今ね一人でもねソロ活動でもできるようにもう言ったらもうOKさえ持ってればどこでも歌えるようにしたいなっていうことをちょっと最近思っていて、例えば楽器が弾けなくなっても歌は歌えるみたいになっていってもいいかなと思ってちょっとOKで歌うものをちょっと以前はさやっぱこの若い頃はバンド命みたいななんか演奏しないで歌うなんてカラオケじゃんみたいなことバカじゃねえのみたいななんかすんごい扱いをしてましたけどいやいや全然いいじゃん。バックトラックにボーカル乗せるだけで音楽成立するわけだから。ね。なんか以前はやっぱなんでそういう風にさ、なんかオケっていうものを軽んじてたんだろうって。やっぱ立派なオケ作ってるものとかをさ、軽んじてたよなと思って。はい。ので、改めて私今回ちょっとね、オケで歌いたいなと思って、いろいろ増やしてる中、このキノコビーツさんにもね、なんかバックトラック作ってくれたりしないみたいな話もしてる。で、聞いてもらったのは、琉球とパレスチナ解放戦、イエーイ、キノコビーツ&ツーンフラム、ウルトラマイク。 はい、でした。じゃあ最後ね、曲聴きながらお別れしたいと思います。先ほども話した6月27日に今年は開催します、ビギンの歌の日というね、イベントに賛同して、勝手に20年以上続けてます。2004年から始めてますんでね。勝手に歌の日前夜祭、今年もね、毎年やらせてもらってます、首里の、アルテ崎山で、やります。で、詳しくは、私の健康の、健康沖縄っていうツイッターか、健康ギノワンっていう、インスタで、発表すると思いますので、ぜひチェケラーしてください。6月27日に今、ね、携帯で、スマホのスケジュール帳にピッと、歌の日前夜祭と入れててください。はい、というところで、じゃあ最後はね、そのテーマソングでもあります、歌の歌です。これが、ザ・ファースト・テイク。ビギンが育てられた BYG という東京の渋谷のライブハウスで向井里アトルがレコーディングして、私その日足骨折してました。リュウちゃんと私とアタルの弟の向井里圭が歌います。これみんなで歌いたいから覚えてね。歌の日おめでとう。みんなで言いたいから6月27日アルテからの配信もありますんでね、ぜひ一緒に楽しみましょう。またね、バイバイキン。ツイケスの人に T シャツ自慢するの忘れてた。今日つけている T シャツは、元ニュータウナーというバンドのドラムだったドクター Q ことはじめがですね、今作っている T シャツ屋さんがあるんです。それでレペゼン沖縄っていうので各市町村の名前が入った T シャツも作ってましたけど、今ねこのねウトとノーモアウォーっていう T シャツ作ってて、これがインスタに上がってて、うえかっこいいらしいと思って買いに行った。なんとバックプリントだったんです。だけど前後ろ反対でつけてるけど、私これとっても気に入ってます。今回ね周年祭があってね、5周年っていうことだったので、よくこれもね続けてるなと思います。ね、ニュータウナーというバンドはもうね今活動してませんけど、いろんな形でMC の粒マスタードアシミネとしてね、モンパチのダンサーとして踊ってるやつもその会場にはおりましたし、それからここ私なんで私のこと聞かそうパはい、ということで、それからそのアシミネ州もね、粒マスターのアシミネとしてだし、最近は手塚治虫賞になんか応募したりする漫画も書いてますし、それから、なんだっけ、あ、そうそうそう、その場では石工夫のね、港川カフェ群にある石工夫の店長でもあります浩二がね、浩二も、もともとクラウドナンバー9っていうバンドのドラムをやっておりました。それからミスティックっていうバンドでベースを弾いていたエンジョイナゴがね、この4人で、サムシング4っていうバンドをやってたんだけど、はじめと浩二と、誰だ、あ、エンジョイナゴと、誰か抜けた。まあ、そう、とにかく、それでバンドをやってたのが、サムシング4も最近また復活しようとして、スタジオ入ってるそうなんでね、そこら辺も、最近復活ライブ面白いんでね、ブランクがあったとしても、絶対面白くなってること間違いない、いい意味で、油出てるみたいな、出汁出てるみたいな感じになってるんでね。はい、こんにちは。ありがとうございます。はい、ということでね、みんなで歌を歌える平和を大事にしていきましょう。ありがとうございました。
果てしない空の下に愛するあなたのささやくような優しい子守歌。